拝読します。ダニエル書の6章5節から、旧約の1339ページ、6章の5節からお読みいたします。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言って、ダリオス王、永遠に生きて生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がなされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し、哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令についていった。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えていった。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令等を無視して日に三度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまでも彼を助けようと努めた。ここまでです。
まあ、今富士村と向島前の、まあ、戦いについて聞かれまして、まあお意味で当然なのではないでしょうか。イエス様は、私は平和ではなく剣を持つために来た。どなたか導かれ救われれば、家族の中で問題にならなければ、ちょっと問題なのではないでしょうか。けども妥協せず主の側に立つと必ず主は恵んでくださり、導いてくださるのです。主にとって大切なのは、我々にとっても大切にならなくちゃならないなのではないでしょうか。主にとって大切なのは家族の救いです。みんな一つになって主を拝むようにならなければ、もちろん本当の一致はありえない。本当の一致とは、話し合うことによって得られるものではない。本当の一致とは、御霊の一致と呼ばれているもので、結局主は恵んでくだされば、人間は何にもしなくても一つになれます。まあ、金曜日の夜、ちょっと宮古島で、まあ、洗礼式があったんです。まあ、今日も見えておられる青木君子姉妹の、すぐ下の妹峰弘子姉妹と彼女の二人の息子弘隆と高大も受けましたし、まあ、姉妹は、まあ、離婚になってしまったんですけど、あの二人の息子を見るともう嬉しくなる。または若いけど本当に兄弟なんです。やっぱりもうイエス様はあの子供にとって全ての全てです。まあ、父親のことであまりがっかりしてしまったかもしれない。それから、まあ、君子姉妹の一番下の妹、カツレン・ノリコ姉妹と彼女のご主人も受けたんです。ご主人は二月前に初めて祈ったばかりで、そしてこの間、まあ、御霊で 加えまして、本当にもう奇跡そのものです。まあ、別居を頂戴だったんですと。けどもまあ、まあ、確かめてないけど、洗礼を受けてから自分の信仰を公に明かしした晩から一緒になってもいいじゃないのと、多分なっちゃったと思うけど。まあ、祈ってもらいたいことは、まあ、三人の姉妹たちの父親、宮里康弘さんです。年71歳ですけど、まあ、2年前に宮古島で会ったことがありますし、けどもまあ、その時からも、まあ、逃げたかな。今回も大体同じことになっちゃったんです。彼もやっぱり、まあ、洗礼式に出てもらいたかったんですけど、やっぱりまあ、91歳、93歳のおばあちゃんのことで出られないと言ってたんです。まあ、それはもちろんかもしれないけど、他の人に頼もうと思えばできたはずです。結局、まあ、おじいちゃんはまあ、人間として立派な人格者ですけど、ヒューマニストそのものなんです。どういう考え方を持っているかと言いますと、絶対的なものはない。ね、私はあなた方のことを尊敬してほしい。結局あなた方のおかげで、その娘と、まあ、主人とまた一緒になったし、彼も謝ったし、もう今後絶対に酒飲まないと約束したし、孫も模範的です。普通の子供と全然違う。本当にありがたい。ですから、まあ、私は賛成します。洗礼を受けても賛成します。けど私はそこまで賛成するから、あなた、まあ、子供も孫も俺のこともやっぱり大切にしてもらいたい。すなわち、まあ、仏陀の前にあんたも下げてもらいたい。先行者下げてもらいたい。お互いに、まあ、譲り合いましょう。まあ、そういう、まあ、考えなんです。結局、あなた方は絶対的なものがあるから、これ俺にとてもしょうがない。絶対的なものはありえない。結局、絶対的な基準はない。許せ合えばうまくいく。神の祝福がなくても。大体そういう考え方なんです。ちょっと恐ろしい考え方なんです。もしそれ本当だったら、イエス・キリストは別に来なくてもよかったよ。現実はやっぱり違う。もちろん、お父さんの血の中に大いに悩んでるんです。奥さんと何十年間別居をしてるのかちょっとわからない。まあ、奥さんは病気になったらしいけど、私は会ったとき、一緒に待ち割ったり、一緒に乗ったとき、そんな感じあまりなかったんですけど、まあ、結局彼も本当に何十年間悩んだし、苦しんだし、まあ、娘さんたち3人とも、イエス様に出会って喜ぶようになったし、ですから、まあ、お父様のためにぜひ、まあ、祈ってもらいたい。結局、我々の喜びとは絶対的なものが合う。でしょ？主は絶対的です。イエス様は私は真理そのものです。神の御言葉である聖書も絶対的です。一つの疑問符だけをつければもうおしまい。ダビデはあなたを恐るようにしてくださいと祈ったんです。御心にかなう祈りです。あなたを恐るようにしてください。結局主を恐る者は同時に御言葉を恐るようになります。大切なのは結局、人間の考えていることを思っていることではない。主は何と言っているか。聖書は何と言っているか。イサヤは次のように書いたのです。主の見つけ。私が目を留む者はへり下って、心を砕かれ、私の言葉におののく者だ。御言葉は、真理ですとイエス様は祈りの中で告白してくださったのです。イエス様にとって聖書は真理そのものでした。確かに私たちはいくら聖書を読んでも考えてもちょっとピンときませんよ。説明することができない、ピンとこない、 けど信ずれば元気になる。希望も喜びも湧いてくる。そしてこの、まあ、ダニエル書を見ても本当に元気になります。確かに、まあ、昔々の出来事ですけれども、パウロは昔々の出来事とはどうでもいいことではない、我々のために書かれている大切な事柄だと言っているんです。昔書かれたものは全て私を知るために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。ダビデとはダニエルとはどういう男であったかと言いますと、彼は御言葉に頼った人で、そして祈りの人でした。ダニエルの確信とは、聖書は決して主なる神の啓示に対する人間の証ではなく、神ご自身の啓示そのものです。この神の啓示は一つの誤りもなく、人間の口によって語られ、一つの誤りもなく、人間の手によって確証されたものです。それですから聖書はそれ以外の本とは全く異なり、生ける誠の神の言葉そのもので、まあ、霊であり、命です。そしてこの神の御言葉に対する我々の答えが祈りであるべきです。書かれているから信じます。約束されているから期待を持って待ち望みます。まだ救われていない家族、親戚、友人たちの救いについて考えても、結局救われそうもない。どうすればいいかわからない。けど約束されているから嬉しい。この断固たる態度を取り続けることこそが最も大切なのではないでしょうか。イエス様は次のように言われたことがあります。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損したら何の得がありましょう。まあ、ここで命と書かれてますけど、まあ、前にも何回も話したように原稿を見ると命と書いてないんです。魂と書いてます。そして魂の能力とは自分で考えること、自分で感じること、自分で欲することです。まあ、人間の理性、人間の感情、人間の意志は魂です。そして自分の考えていること、思っていること、感じていること、大切にするものは損しますよとイエス様は言われたのです。結局何があっても御言葉第一にしないと的外れな人生になってしまいます。今ダニエル書の6章を読んだところを見ると、ダニエルは本当に不安の知らなかった男だ。いろんなこと聞いたときどうしようという気持ちがなかったんです。やるべきことは分かったから、祈ろう、全部主に任せましょうと彼は決心したのです。稚拙ですね。ダニエルはその文書の証明がされたことをして自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。まあ、これは彼の素晴らしい習慣になったんです。いつものように彼は祈り感謝した。ダニエルとは祈りの人でした。だから彼は